もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
ですね、長男のことについて、接し方についてお聞きしたいんですけれども。
はい、あなたはおいくつですか？
今60です。
60歳。
はい。
ご主人いらっしゃる？
はい、61です。
61歳。
はい。
お子さんはご長男だけ？
いえ、3人いまして。
はい。
長女が32歳。
はい。
長男が30歳。
はい。
で、次男が28歳。
はい。
長女はもう嫁に行って子供2人います。
で、ご長男は？
は、家に同居してます。
はい。ご次男は？
あ、一緒に同居してます。
ということは、男のお子さんはお二人ともまだ独身でいらっしゃる？
あ、そうなんです。
はい。
それと、あとおばあちゃんがいます。
はい。どちらの？
住人の方の。
おいくつぐらい？
89ぐらいかな。
お元気なんですか？
元気です。
はい。はい。で、今日のご相談はご長男のこと。
そうなんです。
はい。どういう？
ですね、こう、聞く耳を持たないっていうことがありまして、
はい、
で、最近なんですけれども、ちょっとゴルフを始めたみたいで、はい、ゴルフバッグがあって、
はい、
で、その前にもう車の趣味があって、でスノボーに行って、またゴルフを始めたっていうことがちょっと分かったんで、車の保険はこっちでもうずっと払ってたんで、
はい、
じゃあ車の保険と、あと家にも一銭も入れてないんで、食費のね、2万ぐらい入れてくれてもいいんだよねって言ったんですね。
はい。
うん、そしたらへそ曲げたみたいで、リッチじゃないよって、私がほらゴルフやってリッチだねって言ったら、リッチじゃないよっていう、ちょっとした、まあ、いざこざまではいかないんですけども、そんな感じがあって、
はい、
でお弁当なんかも今までは作ってたんですけれども、
はい、
食費も入れないんだから、
はい、
じゃあまあこの際いいやと思って、
はい、
ちょっと見放したみたいな感じにしたんですね。
はい。
で食費は入れない、遊び三昧、
はい、
でそれちょっと注意したら、仕事帰りに、
はい、
お弁当を買ってきて、
はい、
で自分の部屋でこそこそ食べて、
はい、
っていう、そういう状態が続いたんですね。だから、私の育て方も悪かったのかなとか、いろいろこう考えちゃって、そしてそのうちになんか胸が苦しくなってと思って、医者行ったら何でもないって言われて、でよく考えたら、ああこれってストレスなんだなと思って。
なるほど、
ええ、
まずご長男とご次男もそうなんですが、
はい、
いわゆるご実家にいらっしゃるって、
はい、
そうです。かなりご実家は居心地のいいとこなんですね。
多分そうだと思います。だって、
あなた方のおばあ様はまさか仕事されてはいないと思うけど。
でもうち自営なんで、
ち
ょこっとしたことはやってくれるんですよ。
なるほどなるほど。
ええー、
でご主人とあなたが中心になって自営をしてらっしゃる。
そうなんです。
はい、うん、そうするとご長男もご次男も後を継ぐというか、一緒にやってらっしゃるの？
全然違う畑違いのことを二人ともしてて、あとはやらないって言ってるんですよね。
っていうことは、ちょっと待って、ご長男は何系のお仕事なんですか？
車関係なんです
けど、ご長男が車の趣味っておっしゃったけど、これお仕事だったら趣味じゃなくてお仕事じゃないの？
いや、サーキットって言って、
はい、
車を乗る趣味なんですよ。だからもう車2台潰してるんですね。
車をまずやってらっしゃる。
はい。
冬だけでしょうけど、スノボーもやってらっしゃる。
あ、
で、プラスゴルフを始めた。
そう、つい最近。
うん。それで彼のね、生活状況なんですが、とりあえず家賃ゼロ、食費ゼロ、
はい、
であとは使えるお金がそうするとほとんど全部で、
はい、
でお弁当まで持ってたのね。
あ、そうなんですね。
うん、じゃあもう食費全然かからなかったわけね。
そう、はい、そうですね。でほら、休みもローテーションなんで、
はい、
仕事ある日とない日とこう印しといてくれれば弁当を作ってやるよって言って、その時はうんって言ったんですけど、1ヶ月ぐらい経ってもあの全然印つけないからもう1回言ったんですよね、
はい、
でその時はもう運も何もなくただ沈黙だけ、
ね、
うん、だから結局こっちから何してあげるよってアプローチしても返事もないし、だからじゃあもういいやと思って、まあ、ずっとそのまま来てるんですけれども、こう親を頼らずに自分で自立するような形に持っていくためにはどういうアドバイスをしてどういうタイミングで言えばいいのかなっていうのをちょっと聞きたいんですけれども、
その前に、
ええ、
その30の息子さんにまだお弁当まで作ってあげてて、
ええ、
甘やかしすぎだって思ったこと一回もないの？
そうですよね。
あ、ないんですね。わかりました。
だから、ま
あ、じゃあ、今のご質問、今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次男の方、28歳の次男の方いらっしゃるじゃないですか。この方はどうなんですか？やっぱり、さっきお話伺ったみたいに甘えた生活してるんですか？
まあ、甘えはあるんですけれども、ちょっとしたことをこう言ってくれるんで、苦痛にはならないんですよね。
で、そうすると、まあ、基本的には多少コミュニケーションのされ方は違うんだけど、どちらかというとこう言っちゃ失礼かもしれないけど、どちらも割と甘えた生活をしていて、それは親御さんが余裕があるからそれはそれでいいんだけれども、
うんうんうん、
でも本当にそれでこれからいいのってあなたは思わないですか？
思ってるところは十分あるんですね。
息子大丈夫かこれで、と。
そう、
30とか、うん、私の考えではね、30とか、まあ、28でもいいんですけど、そういうところになるまでそういう生活してきちゃうと、
うんうんうん、
まあ、そのそれまでの育ち方というか育てられ方というかその結果だから、はい、なかなかそのすぐに変えようがないわけですよ、彼らだって、
うんうん、
だから問われているのは結局その、今こうなったんだけど少し金入れてくれないかじゃなくて、私に言わせるとこれはあなた自身の問題だと捉えないとダメだと思うんですよ。
あ、
息子が言うこと聞かないんだけどとか、コミュニケーション下手なんだけどと言うんだけど、じゃあ、あなたはその問題を感じている息子さんにこれまでどう接してきたのかとか、どういう考え方でやってきたのかっていうことをちゃんとこう自分で考えないといけない話だと私は思うんですね。こういう言い方したら、うん、分かった、明日から食費入れるからって急に変わりませんよ。
そうですね、はい、
だから、うん、あなた自身の問題だって言ったのは、
うん、
その息子さんたち、まあ、今日はご長男の話ですけれども、はい、ご長男がこれじゃちょっとなと思ってらっしゃるわけじゃないですか。
そうです、はい、
でそれをあなたがじゃあ親子関係とか長男に対する親の接し方としてね、
うん、
自分はどうあるべきかっていうことをまず考えないと、
うん、
こう言ったらこうしてくれるんじゃないとか言ってたらそれは見透かされますよ。
そうですね、
うん、言葉は悪いけど分かりやすく言えば結局ご機嫌取りみたいなのと紙一重じゃないですか、
うんうんうん、
怒らせないようにうまくいったら変わってくんないかなっていうのは、うん、それは伝わっちゃうから ね、
そ う、 ね
そうじゃなくてお母さんは、うん、母親はもういい加減に育てと、
うんうんうん、
家にいるぐらいはうちは余裕があるからいいけども、そんな車の保険だとかね、そんな冗談じゃないと、別にゴルフやってもいいけど自分の金でやんなさいと、
うんうんうん、
でそういうふうに思えるかどうかと、もう一つやっぱり気になるのは息子さんの方すごい向いてるんだけど、はい、一緒に仕事やっているあの旦那様との仲はいいんでしょ？
いいんです、はい、
でせっかく子供3人立派に育ったんだから、
はい、
なんかその息子の方ばっか見てないで、あのご夫婦で一緒に仕事やっておられてうまくいってるんだったら、
はい、
もう子育ては終わったと、あんたたちは一人前なんだから自分でやんなさいと、
はい、
部屋ぐらいいてもらっていいけどいい加減にしなさいと本気で思えるかどうかじゃないかな。それが伝わればそりゃそうだなってそれは思いますよ。
覚悟を決めることですね、
うん、と私は思うんだけど、どうでしょうか？
うん、
お分かりになりましたか？
はい、分かりました、はい、
ご主人はどうなの？
しょうがないな、で私よりも安易に考えてるところがあるんで、ちょっと私にとっては物足りないところがあるんですよね。
だとしたらなおのこと、まずご主人も含めてですね、
はい、
親側の方が気を取り直した方がいいかも。
そうですね、うん、
息子たちを自分たちがいなくなっちゃった後も幸せな生活ができるように、もしくは自分たちが面倒見てもらわなきゃならないようななった時に大人として対応できるような、
それもちょっと不安なところがあって、私3人兄弟で実家に墓参りに行きたいっていう話になって兄弟3人で行ったんですね、
はい、
でいい思い出ができたんで、今度私たちがこういう年になった時に子供たち3人ができるのかなと思ったら、なんかもう
今のままじゃ無理でしょうって。
そうなんです。それとね、ちょっと話は変わるんですけど、私嫁に来てね一生懸命働いてね、
はい、
でもねおばあちゃんがね私にね、私にとっては冷たくされた感じがあって、
はい、
おばあちゃんが自分で自分の茶碗を割ってね、自分で割ったのにね私が片付けないからね、私のことをね意地悪だっておばさんに電話したって私の目の前で言われたんです。
もしかしておばあさん最近言動おかしくないですか？
全然普段通りです。
ただ明らかに違うことを言い出したらちょっとやっぱりもうこれはお年のせいだと思った方がいいですよ。
そうですね、ただね十何年前かな、たまたま実家で菊の花あるから持ってきなって言われて持って帰って実家でもらったよって言ったんですね、
ええ、
そしたら次の年になって、
ええ、
去年はね実家で菊の花もらったんだよねって催促されたんですね。で今まで子供生まれればお祝いだってピアノまで買ってくれてね、成人式にはね何十万も金もらってね、それなのにねたかだか5、600円の菊の花催促されたのかと思ったらもう悔しいやら。
ね今のお話伺っただけで分かるんだけど、あなたあまりにもさ被害妄想的すぎるよ。
そっか、
もしかしたらおばあ様は、わざっと催促したんだと思うよ、あなたが実家に行ってもらってこれるように。
あーそっか、
さ物って考え方だから。
そうですね、
催促されたんですっていうあなたの被害妄想的な考えの方が、あなたを不幸にしちゃう。
そうですね、
それであなたが息子さんたちにすることも、息子さんたちを縛りつけちゃってる部分もあると思うよ。愛情が強すぎて、それから執着が大きすぎて、これから未来の息子さんたちがどうちゃんとした大人になれるかどうかを考えて、自分たちの援助しているものを外し、相手からもらえるものを要求し、
はい、わかりました、
それをやっていくっていう方がいいと思います。
はい、わかりました。なんか気が楽になりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
気が楽になったってあなた自分のやってることをずいぶん取り替えなきゃなんないんだけど大丈夫？
頑張ります。
はい、じゃあそういうことで、
はい、はい、はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。